このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さて石川さん、
はい、
今日はね、
うん、
AI に声の仕事を奪われる時代、AI の音声の進化をどう感じるかというテーマで、
はい、
ちょっと記事読みますね。
はい、
はい、全国の点字図書館や音声図書を制作する現場でナレーター不足を補うために AI 音声を導入する動きが拡大しているそうです。利用者からは滑舌が良くて聞きやすいという声がある一方で、やはり人間の声のぬくもりや味が欲しいという意見もあり、 AI と人間の共存について議論が交わされているとのことですとあるんですね。石川様どうですか？
まあ、考え方としてはいいアイデアだなと思うんです、
うんうん、
というのもね、
はい、
あの全国の点字図書館の中では、点字だけじゃなくてそういった音声デイジーというね、うん、翻訳をしてくださる方、はい、ボランティアで翻訳をしてくださる方というのがいらっしゃるんだけど、
は
い、あのどこの図書館でも高齢化が進んでいたり、
はい、
なり手不足という問題があります、
うん、で
やはり音声デイジー図書、あの必要とする人がすごく多くって、うん、やっぱりあの新刊でね、人気のある本とか、うん、これを読みたいっていうそういう思いに応えるべく、うん、全国の図書館が頑張ってもうたくさんの音声図書を作っているんですけど、なかなか大変なお仕事です、
はい、でしょうね、
これをお仕事じゃなくてボランティアに頼っているというところの難しさとか問題もある中で、うん、
はい、
この、まあ、AI ちゃんに、うん、あの読み上げていただくっていうところは、
うん、
あのその大変さを克服するってところでとても良いアイデアでもあるし、
うん、
まあ、一つ手前で言えばね、合成音声といいまして、
はい、
あのパソコンが読み上げるね、端末なんかが読める機械の声ですね、
うん、
あのそれで制作されたテキストデイジー図書というものもすでにありますので、
はい、
まあ、これは私の感想ですけれども、そういう機械が読んだ声よりは多分 AI が読んでる方が、
はい、
まあ、人に近しいという意味ではね、
うん、
あのちょっと可愛らしく聞こえるというんでは、ところがあるんじゃないかなと思います、
はい
はい、でまたね、うん、あの本を大好きで、うん、たくさん音声読書されてる方によるとね、
うん、
朗読者の方の声、
はいはい、
その人の声となんかその作品との相性みたいなものとか、
うん、うん、
この人の声 で読んでくださってる本すごいこうスッと入りやすいわなんていうね、
うんうん、
なかなかこれはあのベテラン音声読書家の意見ではあると思うんですけど、うんうんうん、そういったその人の声の魅力っていうか、うん、あの人が介在する本の魅力っていうのをお感じの方もいるだろうから、
うん、
まあ何事もバランスかなと思います、うん、私も AI の読書体験したら、はいはい、あのねということで、またこの番組でもこうだったわよなんていう話をしてみたいなと思います、
うん、はい、本当にそうですよね。最近ねテレビでもね、
うんうん、
あのニュース番組の時にただいまから AI が読み上げますみたいな、
ありますね、
ありますよね、
うん、
私ね一番最初聞いた時えっと思ってやっぱりね、うん、耳を傾けてたんですね、
うん、
でも本当にあの綺麗に、
うん、
あのやっぱり間違いがないって、
あ、そうですね、
安心してね、なんか聞いてられるなって、
うん、
で本当に人間に近い声になってますよね、
す
今読み上げ方がね、
そうです、人間に近い声になってきています。
そうですよね、ま、だから、ま、時と場合によってはねやっぱり、
そうですね、
ね、うん、AI 使ってで、ま、ちょっと感情とかね、
うん、
あのそういうのがねあの出た方がいいなっていうところは、うん、やはり人間がね読んだ方がいいと思うんですけども、
うん、
でもだいぶ進化してますよね。
使われることのないように人が使うと。AI ちゃんもあの私たちと仲良く、共存していけたらな、というところでございます。
はい、皆さんはどうでしょうか。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。石川さん、今日のテーマはこれからの季節に恋しくなるあの話題ですよね。
そうそうそうそう、お待たせいたしました。久しぶりに登場いたします。はい、はい、石川の食べるトークでございます。
楽しみ。
今日は冷たいデザート、参りましょう。
いいですね、もうお腹が鳴ってきそうですよ。
そうそう、もう家帰ったらね、まず一番に冷蔵庫あげる人 いるんちゃうかな。私もその一人でございます。もう暑うて暑うてたまらんいう時には、はい、まず冷凍室に手を突っ込むってことあるんじゃないかなと思います。さて、何が出てくるかなんですが、今日はね、
はい、
非常に読み応えのある、本当にたくさんのシーンからですね、この冷たいデザートについてですね、リスナーさんからコメントいただきましたので、
はい、
このコメントに従ってですね、
はい、
やいのやいの2人でおしゃべりを繰り広げてみたいと思います。福田さん、読んでください、
はい、ではラジオネーム恋しん坊のピーチ姫さんからです。猛暑日とか酷暑日というワードがテレビやラジオから聞こえてきて、もうすぐめちゃくちゃ暑いギラギラの夏が来るような予感がします。盲導犬ユーザーの私は、犬は汗をかくことができないので熱中症が心配で、暑さ対策に頭を悩ませています。太陽さん、この夏はほどほどにお願いしますね。そんな暑い夏の楽しみといえば、やっぱりスーパーで購入できるアイスです。特にソーとスーパーカップは季節限定商品をチェックするのが楽しいです。気に入った味を見つけたら多めに買い込んでおかないと、二度と出会えないという悲しいことになるのでご用心です。特に暑い日は層の細かい氷が混ざったシャクシャクした食感が気に入っています。近所のスーパーでは層は99円、スーパーカップは118円で購入しました、といただいてますよ。
いやー、ピーチ姫さん、お値段までご紹介いただきまして、
はい、
今価格聞いててそれはお買い得だなと思って、はい、私もそのスーパーに突入したくなりました。
ほんとほんと、私もでもソフトスーパーカップは大好きですよ。
ね、やっぱりまずそこ見ますよね。
そう、
どの味あるかしらっていうのね、定番の味と、今季節限定の何か変わったのあるかなって、まずこの2種類はちょっとチェックポイントかなって思うんですけど、このソフト好きな人多いんちゃうかなと思うんやけど、
あのシャキシャキしたね、食感がいいですよね。
そう、うまいこと考えよったなと思うんですよね。
でまたね、あのお買い得な価格設定でしょ。
そうそう、もうで結構たっぷり入ってるんですよね、レギュラーサイズのカップ買ったらね。そ
うそう、うんうんうん、
あの普通 あの、うん、バニラとかの、のカップよりも、私層の方が、あのそれこそ半分でも、結構あの爽やか感が増すから、
そうなのそうなの、
満足感ありますよね。
ありますあります、そんなに甘ったるくないでしょ、
そうそう、あの氷の分がね、あのちょっとさっぱりめにしてくれるから、ちょっとあの重めの味でも、あの結構あの罪悪感を下げてくれるというところでありがたい爽やかアイスだと思うんですけど、罪悪感があってもどうしても食べたいっていうのが、あのシャトーレーゼっていうね、
はい、
あのお菓子 あの工場直売してるとこなんかがあるんやけど、ここに売っていますチョコバッキーっていうの、
あ、出た、私も大好き。あれ初めて食べた時はなんかびっくりしましたね、あ、こんなアイスがあったんだって、
うん、だってねわざとあのチョコレートの形っていうか厚みとか大きさがバラバラで、うん、確かに噛んだ時にあのバキって言うから、うん、バッキーっていう名前だ。うまいこと考えはったなと
思う。うまいこと考えてますよね。あれはもう本当に大当たりの商品ですよね。
そうですね、あの袋にあの何本か入ってて、うん、ほんでチョコバッキーもいろんな種類があってね、うん、あの定番の普通 の白いバニラのところにチョコレートが入ってるタイプだけじゃなくって、うん、なんかこういろんなコンビネーションもあるし、
そうそう、
私ねあのラムレーズンもチョコミントも好きなんです。
わかるわかる。
どっちもで割とチョコミント好きじゃないって方が多いで、うん、だと思うんですけど、うんうんうん、あのわざとそれを買いまして、これ私全部一人で食べれるわと思っています、うん、
いやでもあれ本当爽やかですよね。
美味しいですよねチョコミントね。
美味しい美味しい、
うん、はい、またチョコミント好きな人で集まってチョコミント愛を語りたいぐらいでございます。続きまだまだあるんですよね、
はい、そうなの。ピーチ姫さんのお便りには外食の時の楽しみも書かれていますね、うん、はい、じゃあ紹介しましょう、はい、外食の時の楽しみは米田コーヒー店のクリームコーヒーです。アイスコーヒーが入ったグラスにソフトクリームが突き刺さったように乗せられているものです。早く食べないとソフトクリームが溶けてくるので、おしゃべりは後回し。それでもおしゃべりをしているとほろ苦いコーヒーにソフトクリームが溶けて、最後の方はアイスオーレのようになって美味しいです。友達と顔にクリームがついたとか、ソフトクリームが倒れそうとか、グラスがベタベタになったとか、ワイワイ言いながら大騒ぎですと、本当に楽しそうな、ね、うんうんうん、はい、コメントいただいてます。
福田さん、このクリームコーヒー見張ったことある、
うん、あの利用者さんがね時々、うん、
召し上がります。大きいでしょ。
そうなの。そうそう、
大きいんですよ。もうね、あれお腹減ってる時じゃないと、アイス多いから、うん、はい、あの心して食べなあかんぐらいの感じで、うん、でもね思いっきり冷たいもの見たいな、でもちょっとデザートも食べたいなっていう時に、
うんうん、
あの1個で両方いきますからね、うんうん、あのいいんちゃうかなとすごい思うんですよ。
うんうんうんうん、
で米田コーヒーさんやっぱりどんなデザートも割とデカめですのでね。
そうそう、このねピーチ姫さんもコーヒーフロートのアイスの部分がもう巨大になったような感じ。
まさにそうです。
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 そびえ立つソフトクリームの重み、
はい、
ね、手でねグラスを持った時にもずっしり伝わってくるんですよね、
うんうん、多分ね、うん、見えてる人でもあれベタベタになるの多分多くの方がそうなると思います。よほど速いスピードであのアイスを食べれる人でない限り、あのベタベタに全員がなってると思いますので、ね、そ
うそうそう、だから利用者さんもねもうティッシュ、
う
ん、
そうやね、
手をね拭きながら、
うんうんうんうん、
でもなんかあっという間に飲んでらっしゃるような感じがしますけどもね。
なるほどなるほど、美味しいもんね、うんうん、コーヒーとアイスってね、美味しいもんね。私はね特別っていうよりは、あの例えばちょっとお茶だけしたいけど、うん、まあ、ファミリーレストランとかだったら利用がしやすいっていうのでガストなんか使うことが多いんですけどね、
はいはい、
ドリンクバーだけ単体で頼むとなんかそんなに私はお得感を感じないんだけど、うん、
はいはい、
あのこのガストプリンっていうね、うん、なんかすごいねちっちゃいめのプリンがあって、うん、そのガストプリンはね多分300円しないんだけどね、うん、そのガストプリンとドリンクバーを頼んだらね、うん、ドリンクバー単体とね、うん、値段が変わらへんのよ。
そうなんです ね、 ね、
同じぐらいの値段やったらプリン頼むやん。あ、もう関西人は得か損か考えてますからね。このガストプリンはですね、あの昭和風のプリンなんですよ。
あ、そんな特徴なんですね、
うん、あのほら、うんうんうん、あの最近流行りのこうプルンプルン、あの、うんうんうん、トロトロ系のプリンじゃなくって、
はいはい、
あのちゃんと硬いやつ。
あ、わかるわかる、
うん、家でお母ちゃんが作ったようなやつです。
うんうんうん、うん。
あれがねなんか妙に懐かしくて、なんかしっかり あのした感じがなんか美味しくて、うん、久しぶりに、うん、あ懐かしいプリンの味やなと思ってね、うん、ちょこんと生クリームとさくらんぼが寄り添ってるあたりも、
あ懐かしい、生クリームとさくらんぼこれがまた美味しいんですよね。
美味しいんですよね、うん、そうそうそう、うんうん、これねほんまドリンクバーと一緒に頼まはってもドリンクバー単体と値段変わりませんので、
う
ん、
はいはいはい、
あの石川的にはおすすめでございます、
うん、だからちょっと少なめなんですよね。
超ね、ね、うん、ちょっとね、あの別にお腹減ってへんけどちょっと食べようかいうときに私合うと思うんですよ、うんうん、
そっかそっか、食後のデザートみたいな感じでね、
うん、そうそう、うんうん、なんかお家でも作られるもんがあるっていうのが書かれてたようなんですが、続きお願いしてもいいですか、うん、
はい、わかりました。夏になると食べたくなるのがなんちゃってシャーベットです。プッチンプリンやフルーツヨーグルト、ゼリーなどを冷凍庫に入れて中途半端に凍らせると美味しいです。完全に凍らないように我が家の場合は1時間弱で冷凍庫から出すとベストな食感と味を楽しめます。失敗しないはずなのに冷凍庫に入れたことをすっかり忘れて2日後に思い出して引っ張り出してみたらカチンコチンに固まっていました。とほほ、うん、冷凍庫でのベストタイムを見つけたらアラームをセットしておくことをおすすめしますといただいてます。
わかるような気しますよね、うんうんうんうん、ちょっとだけ凍ってる感じ美味しいですもんね。
そうですよね、うん、はい、
私はね、うんうん、缶詰、フルーツの缶詰とか安い時に買ってそれを凍らしといて、はい、ね、あのそれってね、フルーツの缶詰って凍ったままのカチンコチンでもね案外包丁で切れるんですよ。
ああ、わかるわかる、そうそうそう、う
ん、でザクザク切ってね、あの、うんうん、無糖のねプレーンヨーグルトの中に入れたりして、そうするとちょっとだけ置いとくとこの凍ってるフルーツがちょっと溶けたりしてね、なんかあのジャムとか乗せるよりはちょっと優しい甘さで、でなんて言ったってこうプレーンのヨーグルトやからお腹腸活にもなるしね、
うんうんうんうん、
そうそう、あのガブガブフルーツの缶詰をバリバリ食べるよりはね、あのよっぽどちょっと少量で、でも、うん、あの腸活にもなるし、ちょっとね夏暑い時に晩ご飯にちょっとだけそのデザートに足したりするのでも便利やから、うん、バナナなんかあの凍らしとくだけでも結構ヨーグルト相性いいですからね、
うんうん、
そんなんやったりとか、まあ皆さんよくやらはるかもしれへんけどアイスクリームにあったかいちょっと濃いめの苦めの、あのコーヒーを垂らす、うん、あのアフォガードをやったり、
はいはい
はい、うん、福沢さんなんかお家でやるのあります？
私はね果物を、うん、凍らせます。あの例えば、うん、ぶどう、
あ、美味しいんだ、
美味しいでしょ、うんうん、ね、うんうんうん、そうそう、ぶどうを全部食べきれなかった時はもう冷凍庫に入れて、
うんうん
うんうん、私の場合は凍らせる時間じゃなくってもう入れっぱなしにしておいて、うんうんうん、ちょっと早めにあの出して、
うん、
で食べます。でもシャキシャキとまだちょっと凍ってるぐらいが、うん、またこれ美味しいんですよね。
そうよね、ぶどうの場合はちょっとだけ溶けると皮がつるんと剥きやすいから、
そうそうそうそう、
中心部分は凍ってるとシャーベットみたい で、
うんうん、
でやっぱりぶどうは糖度が高いので凍らしても甘さが結構しっかり伝わるから、凍らせるのにぴったりなフルーツですよね。
そうなの、バナナも美味しいですよ。
バナナも美味しいよね、
ね、うん、
バナナ、
ね、
そうそうそうそうそうそう、バナナもいいですよ。
いいですよ。
福沢さん、私、うん、お取り寄せでも楽しんでおるものがあるんです。
お、なんでしょう、なんでしょう。
あのね、うん、岩手県の芽吹屋さんっていう、うん、あの和菓子屋さんなんだけど、
はい、
あのそこから、まあ、取り寄せてるもので、串に刺さったお団子、
うん、
なんだけど、三色団子とか草団子みたいなやつなんだけど、これね、うん、冷凍で届くんですよ、もともとね。
はいはいはい、
ね、食べるときはこう解凍して食べるんだけど、鮭の方はあの常温のものをちょっと凍らすって話なんだけど、私はあの解凍しすぎずに、
うん、
福沢さんのぶどうと同じで解凍しすぎずに、うん、まだちょっと冷たい団子、まだ硬いんちゃうかなぐらいのとこで、はいはい、表面だけ柔らかくてってとこで食べるのがすごく美味しくて、
うん、
ここの芽吹屋さんっていうところのこのお団子はあのすごく粉とか材料にもこだわってて作っておられるので、うん、お味もね甘すぎずにすごくいいです。インターネットで、あの岩手県芽吹屋で検索してもらったら、
わかりました。メモしておきます。
はい、はいはい、美味しいですよ。で、こういうのね、高そうでしょ。
うん、
意外とね、そんなにびっくりするほど高くないです。あの、老舗のお菓子屋さん、うん、なんか三色団子なんでも、こうでも、ちょっとしたあのものでも結構高い値段ついてるんですけど、ちょっといいスーパーで買うぐらいの値段で買えると思います。もしよかったら皆さん、はい、まずサイトを見ていただけたらと思います。
そうですね。はい。素敵なお話ね。ありがとうございました。ただいまお聴きいただいた曲は、荻野目洋子さんのダンシングヒーロー Eat You Up。 1985年11月にリリースされた彼女の最大のヒット曲です。もともとはイギリスの歌手アンジー・ゴールドの楽曲の日本語カバーなんですね。発売当時も大ヒットしましたが、その後も高校のダンス部によるバブリーダンスのパフォーマンスや盆踊りの定番ソングとして再び脚光を浴び、世代を超えて日本中で愛され続けている最強のダンスナンバーです。 さあ石川さん、このギラギラした夏を前にエネルギーが 100% チャージされるようなこの曲ですけども、今日これを選ばれた理由は何ですか？
ね、うん、やっぱりもうこの曲を聴いたらなんかこう踊り出したくなる、ね、
そうですね、
そんな気持ちになる方も多いんじゃないかな。
はい、
またね、ちょうど青春時代にね、うん、織野目ちゃんのパッチリお目目とショートカットヘアに、
はい、うん、
はい、もう胸をズキュンとやられたっていう男子諸君もいるんではないでしょうか。
うん、
ね、すごくキュートな、ね、アイドルがたくさんいた時代にとってもキュートで元気いっぱいでフレッシュな感じで、はい、すごく印象的な方だったと思います。もう思いがけずね、なんかこう昭和がいいやんと思ってはやされるこの中のこう先頭行くこの、バブリーダンスだと思うんですけど、前にも私も番組でね、視覚障害の方のダンス、はい、振り付けをしたり、
はい、はい、ありましたね、
うん、ダンスを楽しもうっていうこと、見えないけどこう見せるものを作るっていうことができるのっていいんじゃないかなってお話をしてたんですけど、ちょうどね、たまたま7月にそういう私と同じようなことを考えている人もいて、そういう視覚障害の方のためのダンスのイベントがあるそうで、私またそれにも参加してきますので、またどんな感じだったかなんていうのもですね、また番組でお話できたらなと思って、はい、その手前でですね、ウキウキしたくなってこの曲選曲いたしました。
はい、楽しみにしてます。なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。